皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、福祉探偵団第56回でございます。はい、はい、今日はですね、見学で大吉くんが来てくれていますよ。なるべく喋らないように努めてくれるそうですのでね。
すごいね、
いかに喋るか、
ね、この二人には無理
ね。まあほっといても喋るんですけどね。さあさあ、秋もね、深まってきましたね。
うん、
もうこの四季、春夏秋冬の中でね、この秋が一番いいですね。夏は暑いじゃないですか。
最近ね、
暑いね。冬は寒いじゃないですか。
そうね。
春は花粉症があるじゃないですか。
わかる。
もう秋が一番楽。
も
う。
でも秋の花粉症もあるでしょ。
僕ない。僕はアレルギーないからいいんです。うん、もう一年中秋だった
ら。まあね、本当に魔法のほうきに乗って走っててもさ、走るんじゃないです
か。心地よくなりましたね。てて
もね、本当に秋風が心地いい。
ね、7年後はやっぱ秋にオリンピック開催なんでしょうかね。
いや違うんでしょ、あれ確か夏だよ、確か
本当にサマータイムにやるの、
ね、サマータイムにやるの。なんか40度くらいになっちゃうじゃない
ですか。死んじゃうじゃないですか。
うん、知らない。
え、パラリンピックも、パラリンピックも夏ですよね。じゃ
あ、うん、だからさ、一番ない知らない、なんでかなと思って、ね、本当は10月10日の体育の日か、ほら東京、最初の東京オリンピックのね、開会式だったでしょ。10月10日って
10月10日、昭和39年の東京オリンピックは10月10日ですよ。秋じゃないですか。
ん、何
何
あ、何
他の、うん、大会の競技が重なってる。
あ、分かった。だってそう、確かに、うん、それこそ国体やなきゃいけない。国体があるので、国体が秋にあるんですよ。重なっちゃうと多分無理。それオリンピックが、そう、
種目の、
そうかもしれない。それぞれの日本選手権だとか、
あ、そう
だ、
ね、
逆にオリンピック昔やったから、あの時期に集中されちゃってるんだ。
あ、なるほど、体育の季節ですからね。
空いてるのが夏場だけど。
でもなんだかそれもさ、
春にすればいいじゃん。
でもさ、それをさ、なんていうの、オリンピックだからここ開けるって。そうか、東京大会だからね、地方大会なんだよね、あれ。
そうですよ、うん、あ、ちなみにですね、東京オリンピックね、招致、開催決定したのは3回目なんですよ。
あ、知ってる。一回幻の東京オリンピックがあったんでしょ、
本当は1940年、昭和15年開催予定だったんだけども、ね、うん、日中戦争のために、うん、開催が中止になっちゃった、
うん、そうそう。
でその後ヘルシンキかどっかでする予定だったんだけども、代わりに、
うん、
でも第二次世界大戦になっちゃって、うん、やっぱそれも中止になっちゃった。
だからスポーツの祭典ができるっていうのはやっぱり平和の証拠だよ ね、だから
東京開催決定は3回目で、東京開催は2回目。
あ、でもさ、パラリンピックの東京開催は初めて
なんですか。
うん、じゃないの。
パラリンピックのことを詳しく知らない。
業界の人にしては。あ、でも大丈夫、もうそろそろ文部科学省に移るんではないか
と。僕もね、これ東京決まったっていうから、障害者の人にね、出ればって、何もやってない人に、スポーツやってない人に言いましたけど、うん、だってどんな種目、なんかバスケットとか、なんかそんな水泳とかあるのは知ってるけど、
バスケット、水泳、陸上競技もあるし、いろいろあるんじゃない？
ね、またその辺は7年後の、
そうね、
福祉探偵なんで、
7年もやってんの。
やってますかね、どうでしょうか、ね。
じゃあ東京オリンピックをみんなで見に行こうツアーじゃなくて、パラリンピックの、パラリンピックのお弁当配りツアーだね。ボランティア
金だったけど。だろうね、うん。でも大変なんでしょ、うん、開催今から準備してギリギリ間に合うか間に合わないか。
だと思う、7年だって。だってね、国体だってね、10年ぐらい前から騒ぐんだよ。
そうですよね、場所決まって、なんやかんやコツコツ始めて。
7年前には場所決めとくぐらいの勢いだよ。
そうですよね。
大変なんだから。
で、スタッフっていうのはボランティアが大多数を占めるんですよね。
ね、
うん、ところ、万博もそうだったじゃないですか。
あ、そうそう。
あのボランティアがあって成り立ってるような今のやり方ですからね、コンパクトに なおかつ経費が少なくやろうとしたらボランティアが必要なんでしょうね。うん、ねどうなっちゃうんだろう。
ノベルティーグッズみたいなのだけボランティアにもらえるんだよ。こう帽子とかね、ジャンパーとかね、カバンとかね。
あ別にいらない
よ。そうでもね意外にね使い勝手いいんだ。
根本的にスポーツ興味ないので。
あそうか。
うんあのうんまあなんか楽しかったらいいのかなって感じでしかありません。
さでもつまらないだって魔法のほうきのほらほらほらあのボ
ー
ダー世界的にさ
そうそう有名なさあのハリー・ポッターとか
ね。あれはさオリンピック競技じゃなんないのかな。
あれだって魔法の世界でしょ。
だって日本には夢と魔法の国があるよ。
会社が違うもん。
あ、そうか。
うん、違う会社
そうか。
そうなんだよ。
すごい納得しています。それはこう西の方の会、今西の方に
ある会社。そうそう。あれはアメリカの会社でしょ。
会社と。
で、クディッチはイギリスの会社だから違うの。
あ、そうなの？う
ん、まだこう共同でとかっていうこう平和条約結ばれてないから。
そうなの？オリンピックにぜひあれ出すまで私行くわ。
あ、本当は大変なんじゃないですか。
う
ん、そんなことはどうでもいい
んですよ。どうでもよくないんだけど何だ
ったの？あのね。サコージ
ュ何それ。
サービス付き高齢者住宅知ってる。もちろん知ってますよね。
いやまあ知ってるけどね。サコージ
ュうんでねちょっとそれってどんなのっていうのを、
わかんない、
うん、
もう終わり今日は
なんかね終わりオープニングの終わりですか、うん、あの老人ホームじゃないわけですよね、
うん、
でちょっとねもしかして今よくこう注目されてるような気がするんですけど、
もうね、
そこのサコージュに入っちゃえば
何も将来安泰
っていうわけじゃないよ。ないとちょっと僕ちょっと今仕事で関わってていろんな心配が出てきてちょっとその辺をちょっとその辺から始まってちょっといろいろ調べてみようかな、追求してみようかなっていうので、
はい、
今日はサコージュのね話をしますので、はい、どうぞよろしくお願いします。This is 福祉探偵団。はい、福祉探偵団第56回本編です。はい、今回は、サコージュ、サービス付き介護、ごめんなさい、サービス付き高齢者向け住宅について、ちょっと探求します。
はい、
はい、まずちょっとお堅く、資料から丸読み、棒読みで、はい、サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法。
うん
の改正により創設された介護、医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。これが、サービス付き高齢者向け住宅、
はい、
略してサコージュと言います。で前はよく言ってた高先賃、
はい、
高齢者
専用賃貸住宅、
ずっと前にちょっとこの辺触れたの大魔女さん覚えてます？
うん、覚えてます
ね。1年ぐらい前ですね、
うん、同じこと喋りそう、
うん、まあもう今あれポッドキャストでは配信されてない
し、あ、じゃあ大丈夫だね、うん、
はい、あの審査ブロックからはあの聞けますが、あの高齢者専用賃貸住宅とかがもうなんかごちゃごちゃしてて、ちょっと一回整理したんですよね、
うん、
で、今はサービス付き高齢者向け住宅ということなんですが、うん、ぶっちゃけですね、ここに入っちゃうのと、よく言う老人ホームですね、特養、
うんうん、
と同じなんですか？
私さ、ちょっと今初めて気づいたんですよ、うん、
はい、
あのね、サービス付き高齢者住宅、
うんうん、
でさ、それ要介護とかじゃないよね、
うん、
それ多分さ自分で自己で判断能力があって、でバリ今家がバリアフリーじゃなくってとってもちょっと不便 で転倒して骨折したりして介護度が上がりそうだから、だから今から住み替えをして、確かそうだよね、住み替えてそういう安全安心の暮らしを変える、
うん、
な考え方だよね。だから予防策ですよね、介護、
うん、でも老人ホームに入れるほど介護度が重くない。
でもさ介護度がついただけ で老人ホーム、まあ、特別養護老人ホームって言います、うん、一番まあ重度な方預かると3、うん、4、5でしょ今大体、う
ん、はい、
あとさ、その要介護 1、2の人がじゃあサービス好きか、こうさ、左高重かっていうさ、うん、要介護2なんて認知症結構重度の方いらっしゃったりするし、うん、なんともう常に手遅れかなって今思ったりして、
あのね、僕が今ねちょっと関わってるおばあちゃん認知症なんですよ、はい、あのね、前回も喋ったけど、あのテレビのリモコンが使えなかったりとか、ね、はいはいはい、要介護1なんです。
そうなのよね。
で在宅で一人暮らしなんですよ、
はい、
でご飯もちゃんと食べれてないんですよ、
うん、
だから在宅で一人暮らしは難しいんです、
うん、
でちょっと本人がね、
うん、
そこに入るか入らないかっていうのは、うん、本人の意思はちょっと置いといて、うん、とりあえず在宅は難しいな、
うん、
だからやっぱこう福祉サービス介護サービスを使っていかなきゃいけない、
はい、
24時間のサポートが正直欲しいなと、
はい、
そこまでつかなくてもいいにしても欲しいなと、
はい、
そうすると得よ、
はい、
入りたいなって思うと、
うん、
要介護1なんで入れないんですよ、うん、でそうすると左高重かなっていうのが、これ家族さんから言ってきたんだけどもでお前まで家族さんはその左高重っていうのが分かってて、そこにまあ認知症進んできたから入ってもらえばいいんじゃないって分かってってそこを選んだのかな。
私だからね、じゃあごめんね、うん、さっき本当にさっきあの改めてその文章を聞かせてもらって気づいたのは、うん、はい、それ介護の人が入るとこじゃない
ですよね。
先生養子縁とか、ね、そういう介護のまだ前段階の方が将来を考えた時に、この家じゃ将来住んでいけないから今のうちに住み替えをしようねっていう、うん、まあ昔だとこう高齢者向け賃貸マンションみたいな感じね。
だから左高重に入ってもそこのスタッフさんに介護はしてもらえないんですよね、
う
ん、
まあ基本、
ね、
まあまあ、うん、まあいろんなパターンがあるみたいだけど、うん、そんな手厚い、いわゆる手厚い特別養護老人ホームのような手厚い介護はしてもらえない。
だからもし必要となったら別の事業所から介護事業所からヘルパーと来てもらって手伝ってもらうわけですよね。
それも24時間つく。昔はさ、よくほら家政婦さんって言って、うん、はい、24時間大体月30万ぐらいでしたね、うん、あれはね、30万ぐらいで夜間も泊まってくれて、うん、で家政婦さんで泊まり込みの家政婦さんって仕事があったよね。
あったんだ、
あったよ。昔ったって私さっきなんか前回がやたら昔々って言ってるけど、うん、私の昔、
まず明治の頃とか
違う、15、6年前まで、まあまあ本当に
そういう人はい
て、
ね、
だって家政婦紹介所ってあったじゃない。
ありましたね、
うん、でそういう世界があって、でそういう人がね、例えばついてくれるわけではない、うん、
はい、
うん、そういう人がついてくれたら安心だけど、そうじゃないわけだから、
こうちょっと思うな、管理人さんのいるお年寄り専門のアパート、常に管理人さんがいるかどうかもそれも微妙なんです
よ。で夜間例えば異常なピンポンとかなったら、うん、まあでもナースコールにはあれじゃなかった、反応するんだったらしないんだった、
反応してもらわないとダメじゃないですか。
でもナースコールで呼ばれちゃったらそれで料金取られちゃうんじゃないの。
あ、取られるんでしょうね、うん、だからあの例えばね、その僕がちょっと関わってるおばあちゃんね、左高重にねこう契約するんだけど、部屋代とか、うん、そこで使う光熱費とかで月15、6万払うんですよ。
まお、
で それとは別に介護が必要になったら、うん、介護サービスまた別途使うから、うん、実際もっともっと負担がかかるんですよね。これ特養行ったらもっと安けでいいってもんとかって思ってないんだけども、安く済むのになって。
私でもね、それでもって最近ね、うん、あの年を取るとね、いろんなことをね、こうなんかこう今までの人生の200年分をね、うん、こういろいろこう、うん、きっとせなんていうのこう。検索しながらね、うん、きっと組み立てるから今頃最近気づくことが多いんだけど、でもさ本当はそんな安い金額でさ、さっきも言ったけど、うん、ほら家政婦さんって1人30万だったの1ヶ月、うん、やっぱりさ30万かかんなきゃおかしいんだよね本当は。
それもそうだと思うんだ
私そう思った、うん、だからそんな安い方がいいなんて言っちゃってるから、あのダメなのよね、私たちの給料上がらないの、うん、
だけどこの鎖工所入って、例えば、うん、部屋に閉じこもっているおばあちゃんがいたら薬飲まなきゃいけない、
そう
お風呂入らなきゃいけない、うん、でそういうの手伝ってくれるのかしらって思ってる、
そう
ただ違うわけでしょ、
うん、
だってその食堂に連れてってくれるヘルパーをベッドでヘルパーを雇わなきゃいけない、
うん、
来ても介護保険でも使わない、あの年額自己負担でもいいけども、あの使わなきゃいけないわけでしょ、
うん、
だからそんな安いもんじゃないし、そのもしかしてその契約しよう、ここを利用しようって思ってる人はこの鎖工所ってとこが入れば安心、
そう、
あ全部丸投げで任せていいんだって思ってたら大間違い、
そこそこそこ、うん、あのだってさ、よくよく今の文章を読み解くとだよ、さっき読んでもらった、うん、ね、ケリーさんが、うん、まあ、一番最初に言ってもらった文章は、はい、何が安心かって言ったら要はバリアフリーになってて、うん、で、バリアフリーになっているぐらいじゃない、安心なのは。そうです。
あと悩み事相談もしてくれる。
あ、そうそうそうそう。うん、それだけ。
あれ、だからご飯食べる手伝いはしてくれない。
そんなことどこにも書いてないよ。お食事をね、ちゃんととかさ、うん、介護が受けられますなんてさ、安心した介護は書いてないの。うん、安心なのは多分転ぶ、バラヤフリーでも転ぶけど、うん、そういうこう住宅環境的に整っているから、うん、まあ転倒事故だとか、それからそのちょっと夜間も全く一人じゃなくって。そこに管理人さんが泊まってるから、まあ泥棒には入られないかなって、うん、これぐらいなんじゃないの。
そうそう、サービス付きって書いてるから誤解受けちゃうね。
そうなの。
だからなんていうの、管理人付き、
じゃあ外部サービス委託方式って書いてもらう方がいいんだけど、
高齢者向け住宅でいいんだよね。
そう、単なる
高齢者向けってつけるから誤解受けるんだよね。
サービスが付いてるっていくと、なんかこうヘルパーさんが常駐してピンポンって押すと、可愛いヘルパーさんが来て、うん、あのどうされましたなんて、それメイドさんみたいで、うん、
だから
それ間違いよ。
それぞれの事業所によって若干対応の仕方は違うと思いますけど、うん、基本もしそういうのが動か、そういうスタッフが動いたら別途別料金が発生すると思ってもらった方がいいのよね。
ただね、そういうスタッフさんの料金も最初から入ってるとこがあるじゃない。
あるのかな。
それってさ、うん、ひょっとして有料老人ホームになってない今。
あ、またちょっとそれ後で触れようと思って、
そう、また触れて、で出しちゃおう、うん、だってそうじゃないとこの話ってね、あの逆に整理ができていかなくて、うん、意外になんか今その別の料金取ってるところはその会、まあ、やちょこっとだけどね、ちょこっと見るよっていうのは有料老人ホームになったりしてるかなって。
ちょっと有料老人ホームの話も触れるんだけど、ちょっとこの例えばね、こう認知症になっちゃうと検討式障害でここがどこか分かんなくなっちゃうから、うん、家帰るとか、
うん、
ね、こうパニックになったりすると、まあ、普通施設だと、うん、まあ、じゃあここにいていいんだよとか、こう、うん、それなりのこうなだめるようにこう対応してくれるじゃないですか、
うん、
でも鎖工所はそれないよね。してくれるのかな。夜中騒いでたら手伝ってくれるのかな、
うん。だ
ってこれ今ちょっと見てるパンフレットは、ある事業所さんは、高齢者のお住まいでお困りの方、気軽にご相談ください、高齢者で一人住まいが不安な方、
うん、
介護が不安な方、医療行為が必要な方なんかをご利用くださいって書いてあるけど、これがセットに込みじゃないはずなんですよ。この僕たちが今見ているパンフレットは、ね、
うん、
高齢者一人でお住む、高齢者で一人住まいが不安な方、ね、今まで、ね、生活をできる限り変えることなく365日3食がついた生活ができ、万一の場合生活支援のサービスによりサービスに、なんじゃこれ、万一の場合生活支援サービスにより安心です。 生活支援サービスにより安心です。変な日本語、あのパンフレットからではそのまま読んでるんですけど、だけどこれね、例えばそのご飯代はつい込みだと思うんですよ、家賃の中に、
うん、
だけどその食堂までね自分で行けなかったら連れてってもらうヘルパーサービスみたいなのを使わないと、うん、これ身体介護なのかな、
うん、そう
身体介護 10分バージョン、10分じゃなくて
10分はないもん、
30分
そう
使うで帰る時も使うとか食事介護とか使うで別途なんですよね、家賃とは別途なんですね。で介護が不安な方、24時間介護スタッフが常駐、こちらはそういう風になってますが、絶対じゃない場合もある、留守で本当にナースコールで呼ばれたら飛んでくる場合もあると思われます。24時間介護スタッフが常駐、介護サービスが受けられます。何の介護サービスが受けられるの？併設のデイサービスの利用により機能維持や、機能改善を利用者様それぞれに目標を設定し行うこともできます。今ちょっと某コサージュのサコージュの
コサージュっていうか、なんか結婚式のあの花のコサージュかと思ってびっくりしたわ。
サコージュの場合は結構多いのかな、デイサービスセンター併設しているサコージュが
多い。そうか、そ
っちね、日中はそっち使わす。
あ、そうか、さっき間違ったかもしれない。じゃあ有料老人ホームとの違いは、有料老人ホーム
が違うね。まだそれ後からちょっと触れるからね、待ってね。であと医療行為が必要な方は看護師常駐の、ここいくつものサコージュを持っているので、看護師常駐のとこもあるんだって、うん、でそこで、まあ、この常に医療行為が必要な方、胃ろうとか球痰とか褥瘡とかインスリン注射等の場合も、まあ、対応できるかもよっていうようになってるけども、家賃とは別ですね。だからどれくらい取られるか、まあ、実際わかんないけどさってのがあるんです。いやこんなんだったら介護サービスが使、まあ、介護サービスが実際思ったほどついてないと思っといてもらった方がいいと思うんですよ。で、そんなのだったら特養、
そうそうそう、
特養は介護ついてるわけじゃないですか。
そうそうそう、そこが違う。
で、それともう一つ、このお金を払って入るのが、有料老人ホーム。
さっきから先に、フライングしてましたけど。
で、これは、こっちは、すごい高いんですよね。
でもそうじゃない、そうでもないよ、この今見てるパンフレットのところは。
あら、だって
大昔さ、大昔、うん、500年ぐらい前、あのね、うん、それこそ介護保険が始まる前の、今から20年ぐらい前の有料老人ホームっていうと、うん、なんだった、ほら、敷金で運千万世界、
う
ん、
そうよそうよ、ね、数千万とか1億とか払って、
熱海にいっぱいあった
んで、死ぬまで
高齢者でほったらかされてね、
死ぬまで、だからそこはそのもうお手伝いさんが常駐してるんですよね、
う
ん、
あ、そうそう、う
ん、で何かあったらお手伝いさんが、まあ、いわゆる介護職の人が手伝ってくれ、
うん、
だから本当に僕も聞いたのは超お金持ち、数千万とか契約金払って月数十万とか払ってくっていうようなのを聞いてたんですよ、
うん、
ちょっとこれ今見てるとすごい安いんだけど、さっき紹介したサコージュよりこっちの方があれ安いんだけど、どういうことってちょっと思っちゃった。
そう
ね、
私もさ、サコージュより安いの、あれおかしいな、それと思って、
そういうのが増えてる。
あ、今こういう、
そう、
大吉君情報によると有料老人、低価格な有料老人
増えてます、
まあ、お手伝いさん付き、本当に介護スタッフ付き、の、有料老人でも、これの方が増えてきて
る。でもな、これさ、いくつかパンフレット出してるけど、はい、有料老人ホームでもここなんかはデイサービス外部に行ってて、ヘルパーさんも外から入ってるね。
あ、だからいろんな形式がある
んだね。あ、もうダメ、無理、わかんない、終わり今日は終わり
だからそのもう一回、この有料老人ホームっていうのは介護保険適用、
うん、
適用なの？
でもね、有料老人ホームでもこういうタイプと、
こういうタイプじゃ分かんない。
こういうじゃないよ。だからお部屋だけ貸すみたいな、その最後のサコージュと同じようなタイプと、 あと、こういう介護付き、
もう家から一歩も出なくても至れり尽くせりな、そうそうそう、だけど高いよっていうのもあるのね、
うん、なのかしら、もうよく分かんない、分かった、有料老人ホームは介護付きっていうのと住宅型があるんだよね、思い出した、
あったね、
ちょっと事前勉強が足りなくてごめんなさい、うん、住宅型有料老人ホームと介護付き有料老人ホームがあった。
お手伝いさんがついてるかついてないか、
まあね、うん、そうね、そんな感じ。
でもこのお手伝いさん付きの有料老人も安いよこれ、
うん、お手伝い付きじゃないよ、それは外部から入る形でしょ、ここ。
え、そうなの。
だからそうじゃん、だってお手伝いさんたちがこの訪問看護ステーションがここについてるから。
あ、じゃあこれは社交獣に伝えたいの、ね、ほらほら、
プロのケリーさんでもこのパンフレットを見てそれが呼び取れないってことはものすごいこれ難しいの。
だからこう本当にあの近所にあるから、うん、そこだったらとかって思って入
ると、なんかよく分かんないけど老人ホームって名前がついてるから、うん、ここだったらね、預けたら定額毎月いくらね、うん、で預かってくれるだろうと思うと、うん、例えばあのヘルパーその例えばある月はすごい調子が悪くて、うん、1日何回もナースコールしてもう仕方なくヘルパーが何度も訪問しましたと、うん、その分の料金出させてもらいますなんて言って、うん、はって言ったらねえらい金額になってとって言ってあの喧嘩するってやめた人いるよ。
トラブル多いでしょうね。
もともとトラブル多かったんで、今ほら頭金を返すとかさ、なんか敷金っていうのあれもなんかほら返す返さないで揉めたんで今返すようにしたけど、
僕がねちょっと関わってるおばあちゃんね、うん、があのちょっとこういう左高住に契約しようかなってしてるみたいなんだけども、うん、で暮らしってさそこで暮らしていくわけじゃん。でも認知があって日常生活のいろいろなことができなくなってるわけですよ、うん、でご飯はさ、うん、まあ食べれるよね、食事がついてるから、
うんうん、
じゃあお風呂は洗濯はどうすんべって、
うん、
考えたら気づいたらこれはどうすんの、これはスタッフさん手伝ってもらえない、これもダメだよねって思うと、
意外にそう
どんだけお手伝いさんが
いるの
ってか思っちゃうとどうすんだろうって思っちゃった。
そうだからさ、うん、本当にそれはねあのこう人によってだと思うの。だからやっぱりさっきも言ったけど、やっぱそのどうもやっぱサービス付き高齢者専用や、じゃあこうサービス付き高齢者住宅については、うん、あのなんていうのかな、サービス付き高齢者住宅っていうのはやっぱり元気で移り住むっていう感
覚。だから今将来に備えて。
そんなでね、ふっと今ね住宅とじゃあ有料ホームの違いは何だろうって思った時に、うん、サービス付き高齢者住宅は多分部屋にトイレがあるんじゃないこれ。
ね、左高住の部屋にトイレあるよ。
だからさ、左高住は部屋にトイレがあって、はい、有料老人ホームは部屋にトイレがない。
あ、そうなの。共同なの。
共同だ。ここも知ってるけど。
学生寮みたいな、ね。
ほらほら。
あら、本当だ。
ほら。
ああ。
だから全体をそのホームみたいな考え方で取るのか、ね、それとも左高住だと住宅だから室内にトイレがあって当たり前。
あ、はい。
まあ、言ったらミニキッチンとかあるかもしれないしさ。これは違うのかもね、考え方的に。
あ、
うん、まあどうでもいいんだけどさ。
いや、どうでもいいって言ったらどうでもいい。
あのね、家の部屋の中にトイレがあることをね、好む人と好まない人がいるんです。
あ
の昔の人はね、トイレはご不浄って言って、外にあったりとかさ、不浄なものだったので、トイレが近くにあるのが、私たちもこうなんか便利な気がするけど、嫌う人もいるしね。それとね、あの、悲しいんだけど、あの、重度になってくると部屋の中のトイレ使えない場合があって、一回も使わず終わっちゃうとかね。いろいろある。
さあ、これ入るとさ、なんかいろんな家財道具は自分で持ってこなきゃいけないんですよね。
そうで、ベッドからでしょ、確か。
うん、ベッドもテレビも。
そう。だからレンタルで借りる。介護保険使える方ならレンタルで借りるけど、今、要介護1までは、ああいうベッドというのはレンタルできないので、あの、介護保険レンタルできない制限がかかってるので、結構大変よね。
あ、ここの別のこれ左高住、
じゃあそこ有料老人ホーム、
有料老人ホームは
多分その住宅が
テレビ一月レンタル代2000円、
古いパンフレットだと思う。
電気カーペット1500円、掃除機1500円、貸してくれてもいいのにね、施設の
1ヶ月だからね。でも
1ヶ月1500円ポッ
当。
でもね、私ここは知ってるけどね。
500円、あのベッド2500円、まあ、こんなもんか、
うん、全部も、うん、でもね、その今ね、話また飛ぶけどさ、うん、はい、特別養護老人ホームでも個室型でしょ。
はい、そうですね。
ユニット式の個室は特別養護老人ホーム入居するときさ、家財道具持ってくじゃない。
そこそこ持ってきますね。
持ってくベッドはあるけど、
全部持ってきないけどね。
ベッドはね、あるけど、だからそういう意
味では、
そうだ、そうだよ。だから今そういうタイプが多い。うん、備え付けっていうのは非常に、
あの旧式なんだよ、
ね、逆に旧式なの。ユニットケアの研修に行くとそこは徹底的に言われますね。
そうだね、うん、そう言われるとそうだね。
そ
う、
その人の馴染みの生活を継続させるっていうのが大事の視点なので、っていう話をしたいんじゃないんだよね今日。
うん、左高中だから、なんか軽はずみに、
そう、要はそう、
契約しちゃダメな気がしてきた。
あのね、うん、そうなの。今本当に実際私が関わったケースのトラブルは、やっぱりそのなんていうかな、わからないの。一般の方は申し訳ないけど、みんな最初に言われたように、特別養護老人ホームにまず入りたいですって相談をするわけじゃん。誰かにね、どっかの包括支援センターに行ったりとか、市役所の窓口に行くとさ、から病院をね退院すると、おばあちゃんもう引き取ってと、もうこれ以上入院無理ですよって、来週で退院させてくださいって、来週の月曜日退院ですよなんて言われちゃうとさ、家族はウェーって慌てて、これ病院の相談窓口行くでしょ、うん、で病院の相談窓口、何が起こるかっていうとさ、あ、いや、もううち見れません、無理です、うん、もう夫婦でね、共働きでやってやっとなんだから、こんなおばあちゃんね、引き取ることできません、面倒見れませんって言うと、うん、じゃあ分かりましたって言って、じゃあさっきの要介護1だとしようか、うん、じゃあね、じゃあ分かりました、でもね要介護1なので、あ、そうそう、まず家族はさ、老人ホームないんですかって言うと、うん、そうね、そうすると、いや、要介護1だと老人ホーム多分今ね、300人400人500人待ってます、うん、だから多分空きませんので、うん、まあとりあえずすぐには空かないと思いますよ、うん、申し込みしても、まして要介護1だと、まあ、要介護3、4、5の方が中心なので、うん、要介護1の方はね、もう本当何年待ちですよって、そうなんですよ、困ります、あ、そうですか、じゃあどれくらいお金出せますかみたいな話になるわけで、いやらしいけど、いや、もう、まあ、年金と、まあね、あの主人の兄弟が、ね、3人おりますので、1人毎月いくらずつぐらい出せばこれくらいなんて話になったら、うん、分かりました、じゃ あのこっちにって言って出してくるのがこういうパンフレット。
あ、だから僕病院の相談員さんと喋っとったら、左高中の営業の人しょっちゅう来るよって。
だってあの人たちが左高中に送ってますもん、かなり。
あ、
でそうすると次に病院の相談員の解決方法としては、次のカードは左高中なり、まあ、さっきの有料老人ホーム住宅型とかの、うん、で見てて、そうすると、あの相談はもともとさ、特別養護老人ホームから始まった相談だから、うん、そのイメージのままこう行くわけでしょ、
はいはいはい、
そうするとさ、あのそこの違いっていうのが分かりにくい、まあ特養みたいにお金で、特別養護老人ホーム毎月いくらですか、まあ、一番高くても15万ぐらいです、うん、あ、それくらいなら払えますっていうとこから始まって、うん、で言って、まあもうちょっとお高くなりますよっていうのは言いながら、でも高くてもいいです、頑張りますみたいな話で、次のその左高中出される、有料老人ホーム出されると、あ、そうか、特別養護老人ホームみたいな感じで見てくれるんだよね、家族はもう安心だよねと思って話を進めていくと、さっき言ったように、え、あの
これもあれも別料金ですか、
そうそう、これもあれもそれもこれもこれも、うん、残念でした、別料金でした、ちゃんちゃんで終わるわけですよね。でしかも、まあ、定期的にはあの見守りはしてくれますけど、もちろんしてもらえるんやけど、だけどやっぱりなかなかね、あの難しい
ところもあるんで、手厚いものを求めちゃうと、
そうそうそう、
絶対期待外れですよね。
だからその手厚く老人ホームと同じようにしてもらえるんだっていうところではないっていうところ、最初から考え直してスタートしてもらった方が、さっきも最初に言ったように、あ、まず住宅なんだ、だから私の説明はいつも、あれこれお部屋ですよ、でもしくはまあ犬同居の方ならまだいいよ、一人暮らしでさ、ね、一人暮らしだったりするとさ、家があるわけじゃない、悪いけどその家の、あの例えば借りてたらさ、家賃払ったまま行くわけでしょ、まあ、そうしたら少ないけどね、で家が持ち家だってさ、税金払うよね、
はいはいはい、
その税金も払ってこの家の保持をしたままそこに入ってもらいますよ、はい、もう一個家を
持つわけだよね、
アパート借りますよ、うん、まずそこにアパートの部屋を借りてください、でそこにヘルパーが訪問するっていう形と一緒ですよ、うん、そうすると、申し訳ないけど すいませんけど、その家に訪問ヘルパーで訪問した私たちよく言うんだけど、その家の料金とかかかる、十何万かかる、うん、そのベースの金額をぐらい在宅の介護保険のオーバー分に使ってもらったら、もっといいサービス提供しますよって営業するんだけどな。
それもね、思う。
そうなの。
だからそこのさ、在宅続けていった方がいいのか、とりあえず施設みたいなところのちょっとでもこうサポート度が維持在宅、
まあ夜間ね泊まりがいるからぐらいか、うん、でも
とか考えたり、ね、
あとね、そう、ね、それとかね、あとだからすごい私たちね、こう私たちはほら仕事上在宅のねチームなので、うん、そうするとさ、こういうところに入居しちゃうとさ、商売上がったりなの、マジョ的な発想ですると、そうするとなんとかこう在宅を引き止めようかと思ったら、だったらその15万なんてお金を払うんだったら、うん、その金でこっちに回してくれと、あらやだわ、ぶっちゃけトークはそんな感じね、
まああるね、サポージュ契約、ね、
でもいや安心なんでしょこういうとこ行くと、いやそんなことないですよって、呼び出されますよって、うん、よくね、あのなんかあればもちろんご家族さん、それ特別養護老人ホームだって、うん、何か病気があれば必ず、ね、あの
連絡ある、
ね、連絡がある、うん、で そういう施設の方がいい施設なんですよね、うん、本来はもう全部自分のとこでやりますって言って抱え込んで、いわゆる昔の産捨て山は、うん、まあ家族もそんな子預ける家族もどうかと思うけど、うん、どうかと思うけど、うん、そういう安心っていうのは絶対冷静に考えたってありえないわけだから、やっぱ入院すれば呼び出されるし、で入院中だって下手にそこでまたさ行って入院したらさ、そのお部屋代払い続けなきゃいけないんですよね、うん、確か最低ラインは払わなきゃいけないのでって考えると、必ずしも安心を買うものではない、そういう意味では、うん、そう介護に関する安心を買うものではない、うん、
あのね、よくね検討して、
う
ん、でね、
そうです、
その僕がちょっとその手伝ってる人のね、佐幸寿さんの、うん、まあ担当さん営業さんは、うん、なんだっけ、住環境コーディネーターの2級、
ああ私も持ってる、うん、それぐらいは、
うん、そんだけの資格の人よとかって思っちゃうとさ、
そんだけ1級取ったらね、うん、頭下げるわ、
うんうん、でいや介護士持っててそれも持っててとか、とか思ったしね、うん、お茶も出さなかったしね、
だから本当に
本当にね、お茶出なかったんで、草厚いね、猛暑の中ね、うん、行ってね、汗だらだらかけながら話聞いててね、
え、お客さんじゃない、
お客さんですよ、契約
する月々20万払うね、
お茶の別に食えとは言わない、もうすんごい雑っぽくなってたから、うん、目の前に自動販売機あったから施設の中に、うん、そこでお金果たして買おうかなって思ったぐらい水分取りたかったの、うんうん、出せよと、うん、その接客マナーもいまいちよね、うん、と言うのでちょっと僕なんかを買ってんだけど、
ね、確かにね、入った方の中でその佐幸、うん、今、まあ、その今で言うとこの佐幸寿の中に入った方で、うん、やっぱり元気になった人います、
うん、
あの日中家族全然留守でもう刺激がなかった人が帰ったら、だから家族は高くて正直お金大変だったけど入れてよかったわっておっしゃる方も、うん、あのいらっしゃいますよ、
合う合わない、そうなの、
分からない、
やってみないと、とか障害のとか認知のタイプによって合う合わないがあるので、全否定はないけど、ちょっと僕が関わってる人は心配がいっぱいなんだ、
そうなんです、だからこう半信半疑で、まあただ これだけの、だからその払うお金の部分とその受けるサービスの、まあバランス取った時に自分たちの負担とかだった時に納得できる金額で、まあこうだからなんか家族はもうここに預けたら 100% 安心なんてことはありえないということを腹をくくってお願いねって感じはします、
すんごい手軽に利用できるんだけど、
空いてるに決まってるじゃない、うん、それだけ人気がないってことよね、
うん、
でもグループホームはマンションのばっかりなのにね、
すごく増えてますよね、佐幸寿ってね、
佐幸寿とか有料老人ホームは増えてます、でもでやっぱり回転のいいってことはよくよく考えた方がいい、空いてるってことはどういうことなの
か、死んじゃうってこと、
死んじゃう
かやめちゃう、
やめちゃう、
やめちゃう、うん、やめちゃう方が多いの、
まあ後でで
もだからそれが介護度が多くな高くなっちゃって対応しきれませんって、
でも
契約の範疇外とか言われたら
出てってって、でもあんまりそれは聞かないけどな、
あ僕本当あった
あったね、あるある聞く聞く、日常がひどくなったりするとね、
うん、だから、うん、ここでまず対の住みかにはならないとこかな、佐幸寿はね、うん、だから佐幸寿で有料老人ホームは あの介護付きお手伝いさん付きですね、常についてるのと、住宅だけ建物だけ借りる寮生活みたいな感じだね。
そうだね、うん、
のとまた2種類ある。あとは介護保険のその飛ぶよとかとまたタイプこうやって違うので、あのちょっとね、利用もしかしてリスナーさんであの利用を考えてる方ちょっと踏みとどまってで見つめ直してほしいね。
で、できたら 2,3 社のそのパンフレットをいただいたら、例えば地域包括支援センターとか、うん、近くのその、うん、まあ、例えばついてるケアマネージャー、うん、まあ、同系列だとダメだけど自分の子が営業してくるけど、うん、そうね、あのそうじゃない系列外のとことか、いわゆるそのあの何だったっけ、セカンドオピニオンみたいなもんで、うん、きっちりこうどうっていう評判も聞いていただきながらあの入れた方がいいと思います。ね、うん、実際あのお金のトラブル、まあ、結局はお金のトラブルになっちゃったりするので、
うんうん、だから何するにしてもお金がかかるんだけども、想定以上にかかる可能性があるの で、
そうです、
ちゃんと調べてね、契約書を見てあの確認してね。
そうです、うん、契約書とか、うん、本当にいくらかかるのか、
はめられると鎖高柱も怖いからね、
うん、でそう、もっとあの怖いとね、なんかこう、まあ、ちょっとこれはもう、あのやっぱり10年ぐらい前の話なんですけど、うん、昔あのこれなる前は託郎書ってあったんだよね。
託郎書ってありますよね。
あったね、昔。あのこれはこれでまたグレーゾーンな話なんだけどさ、託
児書みたいなおじいちゃんばあちゃんね。
そう、まあ、
ね、
でその時にすごくて、まあ、要するにそのあんまり 見たり行ったりとかしない、うん、要はまあそのさっきのウバステ山じゃないけど、うん、もう誰もう、ね、家族からもなくなって集めてるわけでしょ、うん、そしたら勝手にその施設が変わっちゃうんですって。同系列の同じ会社が経営してるところを自分のそこにいたはずなのに勝手に他に行っちゃうとかね、うん、というのを聞いたことがあります、ね、
まあいろんなのがこう流れがあって、まあ制度もだからちょっとグレーゾーンなとこやりすぎてて整理されて今鎖高柱になってるんだけども、鎖高柱
とか別にこういうところはきっちりやろうとしてるけど、うん、こうやっぱりどうしても営業だからさ、うん、営業トークで行くわけじゃないですか。だけどその営業トークはやっぱり鵜呑みにせずに、うん、一旦まあ営業トークは営業トークでね、あのお話聞いてきながら誰かその包括支援センターだとか、うん、まあ、行政はあんま言えないので、ね、包括支援センター行政だね、
うん、ちょっと客観的に意見言ってくれる人に聞いた方がいいですね。福祉介護に詳しい
から、ケアマネージャーさんとか、ね、うん、に言ってどうとか、近所の評判とか、ね、誰か友達で入れてる人がいたらどうとかね聞いて、ただ 100% 満足いくところは正直どこもないと思います、うん、あのまあ、ないってことないけどほとんどないと思います。なんやかやね、
そうね、
出てくるの、うん、まあ、そんなもんかなって思ってます、
うん、はい、だね、やばいと思ったら早く解約してね。
でも解約金じゃないけどさ、その解約するときにさ、お金ほら最初の敷金とかがあるから、 あれが確か今返ってくる仕組みになったけど最初返ってこなかったのよ、うん、 そうだね、それで喧嘩したとこある人いるよ、う
ん、だしさ、あの有料老人ホームなんか最初経営してた母体がうまくいかなくって売却されて母体が変わって、うん、今までやってたサービスとはなくなりますとか、うんうん、そういうのでトラブルが出てるって都会の方ではあるって聞いたりもしますから、
あのほらほらね、あのそうそうそう、そんなのもあるし、それこそまあそれこそまだ変わってくれればいいけどさ、うん、
見捨てられて漂流するかもしれない、ね、
あの火災があったりとかもあったじゃない、うん、長崎の火災もあった、
あれ有料老人ホーム、
あれそう、小規模型なのは今まで確かね、あのスプリンクラーいらなかったんですよ ね、それ
がスプリンクラー防災の会の時
にくれたやつですね、うん、だから、うん、そういう設備の問題全部今はもう全部ついてますけど、設備の問題だとかいろんな問題があるので、まあ、ただ本当に 100% あ、そうそうそう、何を言うと思ったか、満足できるかどうかだとね、会社名は言わないけど、うん、まあ、大手の日本の一流電気会社でございます、うん、あのなんとかさんっていう、あのなんとか塾とか作ってるような経営の神様と言われるようなね、
あ、明るい会社ですか、
明るい、そうね、はい、でそのところが確かね、ものすごい高い本当の有料老人ホーム作る、うん、千万とか
高級老人ホームね、
うんうん、私はそこがいい。でもね、それくらいお金かけなかったら 100% 完璧な介護ってないのかなと思った。そういうこと
です
よ、
だって人件費考えたら安くておかしいん
です
よ、
ね、でそこはねテストしてるんですって、あの福祉用具とかのテストも兼ねて、今やってるかどうか知らないの、今ちょっと経営がだいぶね、いろいろあるから、今会社名も変わってるんで、
大手自動車メーカーでもそんなの関連でやってるとか、あるある、 あの山岡久乃さんって女優さんがそこ生えてたでしょ。
あ、そうか、うん、だから一部本当に昔ながらのお金ガッとかける高級有料老人ホームはある意味満足感があるような気がする。う
ん、まあ、そのためには費用が必要で難しいですね。ともかく即決しちゃダメよ。
そうそうそう、ね、あの特に、ね、慌ててるじゃない、来週退院だから、うん、来週退院だからどうしようって、しばらくショートでつなぐさ、う
ん、なんとかあのそれはそれでなんとか時間稼ぎ、ケアマネージャーとりあえず相談して、ね、時間稼ぎする方法っていうのは必ず合いますの で、 そう
でやっぱりこんなとこ入れなくてよかったわっていう声も聞くし、うん、入れてよかったわって声も聞きます。
いろいろありますので、うん、はい、あのまず一人でまず悩んで決めないことね。
そうそう、慌てないこと、慌てないこと、
専門家にもいろいろ聞いてください。
そうそうそう、
こちらの福祉探偵団の方にも相談かけてくれたら、うん、お返事。
地域情報がわからないので ね、
ちょっと地域差もありますけど ね、
そうですね、
はい、うん、あの何か役に立つかもしれませんのでね、はい、お便りもくださればと思います。
はい、
はい、それじゃあね、今回は左高樹、
はい、
サービス付き高齢者向け住宅につ、はい、を中心にお話をしました。はい、ありがとうございます。
はい、 This is 福祉探偵団。
いただいています、はい、まず一つモブタンさんからツイッターからいただきました。
はい、
50回おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、介護職も楽しく勉強できかますね。ちゃんとあのね、あの介護職でも楽しく勉強できますねってことでございます。はい、大魔女さんの姉御肌トークが好きです。
ありがとうございます。
で、あの僕たちさん女性みたいな時々ね、あの僕のね、あのツイッターの方ではあのお便りを、あのメッセージね、
はい、
あのいただいたりしてるんです。あの前回 の、 あの犬の話したじゃないですか、僕を襲われたって、
はいはいはい、
あれもねツイッター
で、あの女の子を襲ったんじゃなくて、
うん、違います、僕はられたん
で、あられた方ね、してね、
あれであのツイッターに書いたらね、私もちょっとあれの嫌なんですとかって書いてある、犬が、だいたいさ、まあ、犬の話を引き出しちゃってあれだけど、あのもうとうとう苦手なんです。でも訪問先のお宅行くと犬飼ってる家とかあるじゃないですか。ほんであの認知症のおじいちゃんおばあちゃんの家とか行くと、もうそのペットの世話もちゃんとできてないから、あのワンちゃんの糞尿があのあちこち散らかってて、おしっこの上踏んじゃったって時はもうあのペットの動物のおしっこってすごい臭いじゃないですか。もうもう一日それでもうがっくりとかね、あったりするのよ。分かってくれて嬉しいんです、モグダンさん。あとね、モグダンさんね、あの最低ケアマネ対最悪ケアマネの回を聞いてですね、放送を聞いて、最悪ケアマネにならぬように気をつけていかなきゃって思いましたって。
はい、そしてモグダン
さんケアマネさんやってるってことかな、
かな、
ね、あのまたお便りください。
はい、
はい、モグダンさんありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、また問題のねお便りが届きました、ね。はい、スイカ頭さんから
出た。
はい、ケリーさん、大魔女さん、こんにちは。福祉探偵団50回突破おめでとうございます。僕の印象に残っている回は町の悪徳商法の回です。あの SF 商法、
そうそうそう、もう
だいぶ前ですね、
しましたね、あれね、盛り上がりますね、はい、あれはね、
SF 商法、ハイハイ商法とかね、はい、あの言ってるところを僕たち潜入してレポートしてきたんですが、実際潜入してドラマの探偵みたいやんって思いながら聞いていました。
はい、
福祉探偵団の過去のタイトルを見ていると福祉も幅広いなって思いました。
はい、
これからも配信楽しみにしております。
はい、
ね、50回超えてこう改めて見ると、まあ、ちょっと障害者系と介護系がやっぱテーマが多いですけどね、子どものテーマをしたりとか貧困とかね、はい、弁護士が出たり、
え、ああれ弁護士
最近ちょっと見かけませんけど ね、
ひどい
ね、いろいろあります。はい、さらにね、スイカ頭さんまだありますよ。 PS51 回のお便りの回面白かったです。
はい、
今度はカップル向け天下バイボももうすぐ発売らしいですよ。
おお、
ってことで、また天下だよ。
大丈夫、ね、もう、
飽きたの？
飽きた。
飽きたの？
もう飽きた。
あれね、これね、そうなの、これ、お便り来て、ときめくかと思って、一応下調べはしてきた。
もう最近、あね、どう出るんだって、
ね、カップル用でね、楽しめる、バイブレーションってあるじゃないですか。ほ、うんで、こけしじゃなくって、うん、このボールみたいな、のがブルブルブルってして、で、まあこれをシリコンの輪っかで、こういくつも連なってるような棒状になってたりすると、そのブルブルをほら、同時に両乳首にとかさ、とか、なんか男でも女でもこうブルブルしながらっていう、まあ男女兼用の
バイブが、いいね、男女共同三角社会だからね。
はい、できましたよって。ほいほいうん、そういう方はさ、もう飽きたって、魔女とかはもう飽きっぽいから。
じゃあ飽きたんじゃないけどさ、あ、そうそう、うん。
使うことがなかったの？
あんまりね、はい、もうどうでも、もうなんかね、そうなのよ。まあ、後で話するわ。はい、どうぞ。
はい、まだ続きある、ね。他の、お便りの回のね、天下の話題だけじゃなく、他のお便りも良かったですよ。職場結婚ラッシュ、羨ましいですね。けど、カップルが職場で生まれると、ちょっと気まずく使ったりするんですよね。ではまたメールします。
はい。
ということですね。
ありがとうございます。
職場内恋愛ね。
まあね。
まあよくありますね、うちの業界も。
もうね、本当に。
でも何組も見てますね。
まあくっつかないんだけどさ、くっついてまた離れてさ、でまたその離れた人と同じ職場とかいろいろあるじゃない、バージョン的にはね。転勤ないからね、あんまりこの職場。
離婚した者同士が同じ部屋で今でも働いてる。
とかね、聞いたことあるわ。
うん、DV カップルね。
は。
なんか、カップル、まあ結婚も一応したんだけど、結局別れるんだけど、喧嘩した後は、彼女の方は、あざだらけで、ご出勤みたいな。
うん、おばさんね、うん、そういうの好き。おばさんで多分ね、こう、天下の話題とかね、うん、こう、なんかその、植物的よりもね、顔にあざ作ってるんだけど、なんだろうねって、このストーリー大好き。
なるほど。
油断出てきちゃった。
もう明らかに、もう、だいぶ前の職場なんですけども、うん、DV で、
うん、
もう僕たちはボソボソ、それね、別に女性だけじゃなく男でも、どうしたの、あの人、とかって話すもん。
だよね。
だよ。だから、それ、まあ、さ、DV 受けて、怪我してさ、出勤しないわけにもいかないんじゃないですか、うん、生活もあるから。うん、でも、そんな面で来るなよな、とも思うし、うん、だって同じ職場だからバレバレじゃないですか。うん、でも、そういうのも全部聞かないんだろうね。
でも、それってさ、自覚的にどうなの、そういう職場仕事って。その、こういう、実対人援助職場。
そうだからね、そういう、もう、二昔昔の時代だった
から。あ、なんだ、そういうのはわかる
けど。今どうされてるかも知りませんけれども。うん、
まあ確かに、でも職場結婚ってさ、お互いの給料とかもわかっちゃうし。
そうね。
で、こう、昇進の具合とかさ、うかつなことすると、うん、何、クビになっちゃうんじゃないけど、うまくいかないのも見えちゃうから、目の前で。辛いだろうなと思う。
うん、ほら。あ、昔学生の時バイトで行っていた人はもう何組も、
はあ、
結婚とか付き合って別れてまたくっついてとかやってたり、うん、横連合とか、
この花水だ。魔女の屋敷にはあんまりないね。
ここは魔女が多いから、
ね。そう、魔女の屋敷は最近ちょっとね、魔女の館的にはね、ちょっと最後脱却しようと思って。小魔女とかをね、ちょっと
男子を入れるんじゃなくやっぱ女性なんですよね。
まあ、小魔女でもいいの、男子でも、コウモリでも、男はコウモリだからね。
とまず大吉君の職場の方は社内恋愛とかはあんまり
ない
ないんだ。
聞かないかな。
それで職場的にどうなんですか。楽しくない職場ってことですか。
該当者がいないだけじゃないの？
いっぱいが。
ね、そうだよね。
平均年齢が高い職場なんだね。
だって、少しのさ、介護の現場って比較的さ。
あ、そっか、僕いたのはあれだもん。障害者の施設だったから。
そうそうそう、障害者の施設はね、若い職員さんが多いけど、介護の現場はだって、どんどん高齢化してるよね。で、ほらほら、どんどん高齢者の、そのピアカウンセリングみたいな。
ピアカウンセラー。
ピア職場になってきてるから、ピアナースとか、
利用者
ケアワーカーとか多いですよ。
利用者の平均年齢ってそんな上がんないじゃない。
うん。
でも職員の平均年齢は
上がってくる。だってこれからね、そういう人たち雇いっていう話もあるわけだから、そうすると元気なね、あのそれとシルバー世代の活用を考えると、そうするとピアケアワーカーとかさ、もうそんな感じになってきてる。
職場結婚の話
か。あ、でも分からないよ、その時とほら配偶者いなかったりするとまたさ再婚話とかさ。
スイカ頭さん、お便りありがとうございます。
なんか話が違う。でもいるかも、予想したら天下バイブ。
そうね、
ほらほらほらほら、だって高齢者カップルだったら、高齢者カップルだったら必要かもしれないじゃん。
あ、ともで大吉くん天下って知ってる？
知ってるよ、この人。
あ、さすが、
さすがだね。
はい、ね、福祉探偵団ではね、お便り募集しておりますよ。お便りくれた方、ね、あの、希望者の方には探偵団バッジをですね、あの、送りますからね、あの、もう、欲しいってちょうだい。はい、そういうことでね、お便りコーナーでした。はい、
福祉探偵団。
エンディングです。さあ、サービス付き高齢者向け住宅。
そういう話だったけど、天下の話だった。
結局好きなんですよ、うん、ね、あの結局買ったの女性向けの、
うんうん、あの私ね、別のものがねずっと欲しくて、最近ちょっと別のものがインターネットで違うの、そうなんだ、またちょっとね女の子チックな可愛いもの買おうと思って、ね、
リカちゃん人形。
違う、
あ、そう。
まあ、もっとね、手がなんか大きいもの買おうと思って、ね、一生懸命ね、うん、
まあ、スイカ頭さん調べといてくださいね、はい、さあさあさあ、違うって、サービス、
違ったね、
何の話だったっけ、高齢者向け住宅サコージュでしたね、うん、あの選択肢が広がるっていう意味では、うん、いいことだと思うんですが、はい、そこで、あ、よかったって思っちゃダメよね、うん、やっぱ本当に何度目にもう一度踏み込んで、本当契約の時代ですから、うん、福祉介護も契約の時代になってきてるから、まあ全てのジャンルではないですけども、あのただただあの、はいはいって言ってちゃ、携帯電話じゃないんだからね、携帯電話の契約でも大変だからさ、
そう、
ね、あのちょっとそれよりはちょっと値段が高いですからね、あの慎重に、
ね、
うん、慎重にね、ならないと。もうこれね、配信する時は多分10月の末か11月だと思うんですけれどもね、はい、その頃には iPhone も、僕の iPhone も新しくなってるかな。
あ、そうなの、
新しいの変えようかなって。
すごいね、お金持ち。
やっぱちょっとナウイね、社会福祉士でありたい。
ナウイって古い。
ね、大吉くんスマホじゃない、
うん、
ガラケー、あ、なんか会社で買ってくれそうな会社のような気がするけどね、うん、まあいいね、はい、ともかく、まあ、いろんなタイプがあります。で、あの本当にね、今日は一応サコージュをね中心に話しましたけど、本当に他にもですね、いろんな一般の人から見ると老人ホームって思うようなものがたくさんあるんですね。で、それに関してはですね、福祉探偵団第16回、17回に放送した老人ホームコレクションを聞いていただければ、
はい、
ポッドじゃない、ポッドキャストでの配信は、終了していますが、シーサーブロックの方からね、は、あの、まだ今でも聞けますので、参考になるかなと。うん、まあ、過去の問題作の一つですね。まあ、毎回問題作ですけどね。はい。ね、参考にしてください。あと何か。大森さんあります？
そうですね、うん、何か、うーん、その何、何の話、天下の話、
天下の話、結局そっち持ってくるね、
いやいや、あの、サコージュとかの話、うん、まあともかくね、あの、慌てないってことですよね、うん、ともかく慌ててどこでもいいから放り込んでくれみたいな相談っていう時が一番失敗しやすいと思うので、
お金ある方ね、とりあえずそこで入ってみてゆっくり探すとかっていうのもあるかもしれないけど、
それとね、あ、もう一つすごくいい情報を今パッと思い出しました、はいはい、それで、
はい、
お試し利用ができるとこがあります。
お試し宿舎、
あのね、確かね、お試し宿泊をね、うん、できるとこがあるんです、うん、でお試し宿泊を200以上だったかなしてもらった方がいいよっていう話もあるんですけど、うん、これがね大体困ってるうちって毎度認知症の方が多いんですよ、うん、でお試し宿泊をしちゃうと二度とあんなところは行きたくないと言って逆効果になる可能性があるので、それが活用できにくいんです、うん、ここがまた難しい。だからやっぱりさ、鎖骨住ってそうやって考えると判断力がしっかりした人向けなのかしら、うん、よくわかんない。
あの新聞で言ってたけど、ほら特別養護老人ホームは減らして認知症でもこの町で暮らせるような社会システムを構築を急ぐみたいな、うん、アベノミクスかなんかで言ってましたけども、うんうん、その中にはこの鎖骨住っていうのは、
まあ、入ってる
わけ。
でも入ってる。
だけど結局こういうとこ頼っていかないと介護支えられないっていう、う
ん、でもさ、受け入れる人たちがさ、ここの私ね、別にちょっとぐらい、まあいろんなことあっても許し合おうよっていう社会を作るしかないのかなって思って。
昔はできてたのにね。
でもこんな数多くなかったの、これ。
そっか、数ね。
昔はね、成立しないんです、この話。だって人生50年とか人生70年の人たちの昔ですからね。あの、初めて、私たちはさ、何こう新しい時代に突入しちゃったんですよ、うん、
そうだね、
結局
ニュータイプなんだね、
う
ん、
そうなのそうなの、だから時代を作っていくしかないんだと思う、うんうん、
いや皆さんがね将来ね今聞いてる元気な方はねここ入りたいかって思えるようなものを求めていかないとダメっていうのもありますよね、う
ん、そ
う
そ
う、
あと一人一人がさ、これ聞いてくれてる若い人も仕事以外で自分のね住んでるとこでどうなんだろうとか、自分の親がどうなんだろうっていうとこを考えるところから世の中始まるんじゃない、
ね、で皆さんの町のね鎖骨住や有料老人ホームってどうなってますかね、まあ、僕たちの町でもいろんな
そう
話が聞こえてきますからね、
あれね、決してねここでやってる人たちはね、あの何金儲けだけでやってるわけじゃないの、
悪い人たちいないよね、
うん、あの結構ね一生懸命やろうとしてちゃんとお金もかけて、バイトで借金もしこたまして、始めるんだけど大変なので、何がまず一番最初につまずくかっていうと、質の高い介護職員が集まらない、まずそこですよね。だから質が担保できるような介護の職員がまず集まらない、そこからまずつまずくんだけどさ、
難しい、
うん、でもね、あの経費回収するためにはさ、動かさなきゃいけないから、そうすると質を落として人を集めるとえらいことになると、あーいて、あいないいた、
いや葛藤があったり
するんだよね、そうそう、だからもう大変だ経営者は、ね、でしかもさ、労働基準法もしっかり守るってなってくるとさ、もう本当にね、もうね、経営者なんかやらなきゃよかったって思う人いるかもしれないね、何の話だった
か。はい、番組ではですね、皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、綴りは fukushitaintedan@gmail.com です。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか、ケリーがたまに適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますので、ぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。最後に、福祉探偵団開審50回を記念して、記念グッズ福祉探偵団の団員バッジを制作しました。バッジが欲しい方は、缶バッジですね。番組が欲しい方は番組の
感想、番組が欲しいからって今言ったよ番組を乗っ取られようとしてるよ、
はい、団員バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と書いてお便りください。はどうでした、大吉くん、今日は
楽しかったです。
そうですか、
はい、
あのもっとこう今度こそ番組に参加できるように ね頑張ろうね、
はい、
はい、それじゃあそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
天下好きの魔女でした。
本当にそれでいいですか。
いいです。
はい、それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう、
さようなら。
シーズ福祉探偵団。皆さんご機嫌いかがですか。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。